まあ、前に、ないと、まあ、すぐ聞けば、まあ、水で満たされた谷の、箇所を読んできてくださったんですけども、ちょっともっと読みましょうか。列王記下の三章ですね。まあ、旧約聖書の中で一番、まあ、優れた王様は間違いなくダビデだったんですね。ダビデは神の御心にかなう人と呼ばれた人だったんです。彼は決して完全ではなかったんですけども、主は助けてくださらなければ、主は私のようなものを守ってくださらなければ、私は導かれなければおしまいだと分かったから、意識して主に頼るようになったのです。それによって彼は御心にかなう人となったのです。結果として彼はあらゆる敵の軍勢を打ち破るようになったのです。当時の世界はダビデ王によって、まあ、支配されたものだったのです。けどこのダビデの子孫は、まあ、今日の箇所を見ても分かりますが、主に完全に従おうとしなかったのです。例えば、まあ、3章の1節から3節までだけを見ると、カラオの子孫たちは神の御心にかなわぬ子を行い、結果として堕落し、偶像礼拝に陥ってしまった。主の恵みに預かった救われた人々は偶像礼拝者になったのです。カラオは主を捨てたというのではないけども、100% 主の側に立たないこととは結局偶像礼拝であると聖書は言っているのです。まあ、イスラエルのためは神に選び分かたれた特別な民でした。けど彼らは神に対する不従順によって弱くなってしまったのです。まあ、主との絶えざる結びつきがない限り、だんだん弱くなってしまいます。けどもこの箇所を見ると、はっきり言えることは、イスラエルのためは内面的に弱くばかりではなく、外からも絶えずモアブの人々によって脅かされていました。まあ、信ずる者は結局神を知らない人々によって動かされたということです。なんという哀れな状態でありましょうか。まあ、モアブの人々は神の民であるイスラエルの人々を滅ぼそう、完全に滅ぼそうと願ったのであり、まあ、彼らの目標はそれだったんです。そして選ばれた民は、万物の作り主なる神を信ずるようになった人々は内面的な力を持っていなかったのですと。いかにして敵と相まみえたらよいなのでありましょうか。三章の中国説からでですね、結局まあ三人の王様たちは主に尋ねないで自分勝手に行動したんです。なんとかなるだろうと人間的に計算したんです。けどもまあ壁にぶつかった時、まあ幸いに一人は預言者がいるじゃないか、預言者の特に行こうと。そしてまあ預言者は何と言ったかと言いますと、主はこう仰せられる、この谷に水を掘れ、水を掘れ、主がこう仰せられるからだ。風も水、大雨も見ないのに、この谷は水があふれる。あなた方も、あなた方の家畜も、獣もこれを飲む。まあ、それだけではなく、これは主の目には小さなことだ。主はモアブをあなた方の手に渡される。あなた方は城壁のある町々、立派な町々をことごと打ち破り、すべての良い木を切り倒し、すべての水の源を塞ぎ、すべての畑を石ごろで台無しにしよう、うんぬんと書いてあります。 ま、今日問題なのは悪魔に対する国への対する罪に対する戦いです。まあ、目に見えない世界に対する戦いです。まあ、イスラエルの民がモアブの人々に向かって立った時、精神的な力を持っていなかったんです。それと同じように私たちも悪魔に立ち向かう時も、自分の内面的な弱さ、無力さ、力なさを覚えるでしょう。それでは一体いかにして敵に立ち向かったらよいなのでありましょうか。新しく生かされる秘訣とは何なのでありましょうか。歴代史記の7章中4節に、いわゆる、まあ、リバイバルの秘訣について次のように書き記されています。681ページになりますが、7章の中4節です。歴代史記の7章の中4節です。681ページ。私の名を呼び求めている私の民が自らへりくだり、祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて、彼らの罪を許し、彼らの地を癒そう。と書いてあります。生かされる、新しく生かされるための秘訣とはそれなんですね。もう一回読みましょうか。7章の中4節ですね。私の名を読み求めている私の民が、結局もうすでに救われた人々が自らへりくだり、祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、立ち返らなければもちろんダメ、まあ、条件ですね。立ち返るなら、私が親しく天から聞いて、彼らの罪を許し、彼らの血を癒そうと約束されています。自分のわがままを告白し、へりくだり、主の顔を求むならば、生かされるようになり、祝福されるようになり、用いられるようになります。すなわちそれによって主の御霊が働くことができ、この態度を取る人々は御霊に満たされるようになります。悪魔は我々をダメにしよう、滅ぼそうとしていますけど、私たちは主の顔を仰ぎ求め、信仰の重注によって前進しましょう。もしそうなると悪魔は影響を及ぼさず、かえって我々によって悪魔は滅ぼされ、イエス様の栄光と勝利が明らかになります。まあ、信ずる者のどうしても必要なのは御霊に支配され、すなわち御霊に満たされることです。この他のどんな方法によっても我々の問題を解決することができません。この他のどんな手段によっても我々の家族を、親戚を、友人たちを救いに導くことはできません。これによらなければ決して私たちから永遠の命に至る水は湧き出ないでしょう。主はどうして満たしたいと望んでおられるか。私たちは満たされるよりも我々を通して他の人々も満たされるためですと。まあ、谷は水で満たされたのであり、これによって結局イスラエルのための問題は解決されたのです。 列王記下の四章からもう一箇所ちょっとお読みいたします。列王記下の四章582ページですね。四章の一節からよく知られている箇所です。預言者のトマガラの妻の一人がエリシャに叫んでいった。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のようにあなたのしもべは主を恐れておりました。ところが貸主が来て私の二人の子供を自分の奴隷にしようとしております。まあ、考えられない悩みでしょう。主治なのは息子とは彼女にとって考えられない悲しみでした。そして二人の子供も捉えられることとは考えられない悩み、また悲しみでしょう。エリシャは彼女に一体何をしてあげようか。あなたには家にどんなものがあるか言いなさい。彼女は答えた。まあ正直に答えた。何も隠そうとしなかった。ハシタムの家には何もありません。ただ油の壺一つしかありません。すると彼は言った。外に出て行って隣の人々皆から器を借りてきなさい。空の器を。それも一つ二つではいけません。家には入ったなら、あなたの子供たちの後ろの戸を閉じなさい。そのすべての器に油をつぎなさい。いっぱいになったものは脇に置きなさい。そこで彼女は彼の元から去り、子供たちと一緒に後ろの戸を閉じ、子供たちが次々に彼女のところに持ってくる器に油をついた。器がいっぱいになったので彼女は子供に言った。もっと器を持ってきなさい。子供が彼女に、もう器はありませんと言うと油は止まった。彼女が神の人に知らせに行くと彼は言った。行ってその油を売り、あなたの負債を払いなさい。その残りであなたと子供たちは暮らしてきます。まあ、今までちょっとまあ水で満たされた谷について考えたんですけども、この箇所を見ると油で満たされた壺について確証されています。まずヤモメの困惑を知ることができ、それからヤモメの信仰の重注の知ることができ、それからまあヤモメの富も見ることができます。まあ、ヤモメは非常に、まあ、困惑した状態に置かれたのです。まあ、夫は死んでしまい、彼女は、まあ、二人の子供と、まあ、一緒でした。債権者が来てその子供たちを連れて行って奴隷にしようとしたのです。まあ、彼女のよりどころである夫は死に、身である子供二人が今取り去られようとしているのです。そして彼女はまあ一瓶の油しか持っていなかったのです。その他に何にも持っていなかったのです。まあ、ハイパラ英語では一人の人に油注ぐに足る油が瓶の中に入っていたとあります。ですからほんの少しだけしか入っていなかったんです。まあ、ご存知のように、まあ、イランやアラビアやイスラエルなどの地方では油が一番、まあ、大切にされているものです。ですからいつも油をめぐって争いがあります。油を持っているということは、まあ、金持ちである、飛んでいることを意味しているのです。まあ、油を持っている者は、まあ、勝利者だと。一体何のために油を使われたのでありましょうか。まず油 注ぐために、それを使われたのです。